今日恵みをいただく御言葉はエレミア書の15章です。エレミア書15章、はじめに10節と11節をお読みいたします。ああ悲しいことだ、私の母が私を産んだので、私は国中の争いの相手、喧嘩の相手となっている。私は貸したことも借りたこともないのに、皆私を呪っている。主は仰せられた、必ず私はあなたを解き放って幸せにする。必ず私は災いの時、苦難の時に敵があなたに取りなしを頼むようにする。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを立ててくださった我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。いかに世の中が乱れようとも、また人々が悪に傾こうとも、それでもあなたの御言葉に従う生徒たちが立てられていることを覚えます。我らもそのうちの一人であることを感謝します。時に倒れてしまいそうな時でも、あなたは立たせてくださり、そして凛々しく御国の者として、神の国の者、聖別された者として、あなたの働きを私たちに命じられ、そして私たちが忠実にそれをなし、世の疲れた人々、重荷を負っている人々にあなたを解き明かし、あなたを伝え、彼らを解放し、彼らを休ませる、その尊い働き人として、私たちが今日も立ち続け、明日もこれからも立ち続けていくことができますために、どうか我らを助けてください。今語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。これからの時、すべてをあなたに期待し、御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。預言者エレミア、彼は、ね、悲しみの預言者として、知られております。ね、アイカを、エレミア・アイカを作ったのを、彼です。彼はちょうどバビロン捕囚の時代に、ね、ぶち当たってしまったといいますか、彼が生まれた時期、ちょうどイスラエルが悪に傾いて、ね、偶像礼拝に傾き、健全な御言葉を背けて、ただ、ね、自分の好き勝手な礼拝や好き勝手な言葉を、ね、互いに言い合う、ね、そのような時代に対して神様の言葉を正しく伝える預言者として、ね、彼が生まれる前から、ね、彼は立てられておりました。ね、母の胎にいる時から私はあなたを選んでいた。エレミア書の一章でエレミアが召し出される場面において、彼は主から言われております。でエレミアはですね、その時代の人々に対して神様の言葉を正確に伝えていくんですね。ところがその神様の言葉は、甘い麗しい慰めの言葉というよりも、むしろ叱責に満ちた言葉でした。伝えなくてはならなかったんです。あなたのその時代の中において、そのようなことを続けているならば、もうあなた方は滅んでしまう、ね、そのことを正確に伝えていったところ、ね、人々は悔い改める、立ち返るではなく、むしろエレミアをバッシングするんですね。みんなで寄ってたがって、ね、なんであなたはそんなことを言うのか、ね、そして多くの人々に敵対されて、もう、もうのけものにされているような状況です。だからこの10節で、ね、ああ悲しいことだ、私の母が私を産んだので、ね、私は国中の争いの相手、喧嘩の相手となっている。例えばですね、このエレミア書の15章の初めの方で、ここでも主は、ね、エレミアとしてイスラエルのために、もう厳しい言葉を言うように、主はエレミアに言っております。15章1節。主は私に仰せられた。たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私はこの民を顧みない。彼らを私の前から追い出し、立ち去らせよう。彼らがあなたに どこへ去ろうかと言うなら、あなたは彼らに言え、主はこう仰せられる。死に定められたものは死に、剣に定められたものは剣に、飢饉に定められたものは飢饉に、トリコに定められたものはトリコに。私は四つの種類のもので彼らを罰する。主の見つけ、すなわち、切り殺すために剣、引きずるために犬、食い尽くし滅ぼすために空の鳥と地の獣である。私は彼らを地のすべての王国のおののきとする。ユダの王ヒゼキヤの子マナセがエルサレムで行ったことのためである。エルサレムよ、一体誰がお前を憐れもう、誰がお前のために嘆こう、誰が立ち寄ってお前の安否を尋ねよう。お前が私を捨てたのだ、主の見つけ。お前は私に背を向けた。私はお前に手を伸ばし、お前を滅ぼす。私は憐れむのに飽いた、ね。非常に厳しい言葉ですね。主は特にこの6節の最後で、ね、私は憐れむのに飽いた、ね。下の脚注を見ますと、あるいは彼らが食いるのに、ね、飽いたでしょうね。もう神様に憐れまれるのに飽きられてしまう時というものが来ますね。主は、ね、もう永遠に人が主に立ち返らない、主の言葉をあからさまに無視すること、主に対してあからさまに失礼なことを続けていくこと、これをね、もしずっと続けていくならば、ね、リミットがあるんですね。そして、ね、その人を憐れむのに飽かれてしまう時が、ね、あるんです、ね、その人が、ね、私は叱責を決めました、悔い改めました、でもまた、ね、すぐにまた、もう口先では悔い改めた言っても、でも心の中ではもう変って、もう絶対お前の言うことを聞くものか、まあ、そのような堅くなな心、ね、そのようなもの、いつまでも、ね、憐れみを受けられると思ったら、ね、違うんですね。明日はあると思うなって、ね、賛美であります、ね、もう主の憐れみが、ね、いつ来るのか、終わりの日がいつ来るのか、それは私たちには分かりません。この当時のイスラエルに対して主は言われました。私は憐れむのに飽いた、ね、何故か、この4節見ますと、ユダの王ヒゼキヤの子マナセがエルサレムで行ったことのためである、ね、ヒゼキヤ王、とても良い王様でした。イザヤ書の学びではもうね、36章からですか、もうそこからね、数節ヒゼキヤ王の時代の出来事が詳細に書かれておりました。ヒゼキヤ王の時代の出来事、あのマナセを生んだヒゼキヤ王です。ヒゼキヤ王は良い王様だったんですけども、しかし15年延命してもらった、その15年で悪いことを、ね、マナセを生み、そしてマナセを王に仕立て上げて、ね、しまった。その重要な出来事が、ね、イザヤ書、列王記、歴代史、ね、この3点から同じ出来事が、ね、記されている。もう聖書で、旧約では本当に珍しいこと、それほどマナセが生み出されたこと、ヒゼキヤがしたことは、とても重要なことだったわけです。マナセはエルサレムの中において偶像礼拝を、ね、もう堂々と行いました。エルサレムという神の都、聖なるところであからさまに神様に逆らうことをした。でそれで、ね、一節でたとえモーセとサムエルが私の前に立っても、ね、モーセもサムエルも共通していることは、大勢のこのイスラエルの国のためのために取りなし祈ったことですね。モーセは金の子牛の事件を起こしたイスラエルの前に取りなし祈って、それでイスラエルはもう災いを免れました。金の子牛事件だけでなく、もう何度もね、荒野で潰れた時でもモーセは取りなした、ね、それで何度も荒野の民は救われました。サムエルの時も、ね、そうですね。もうホフニーとピネハスや、またエリの眠、その悪行、ね、それによってイスラエルが、もう国が衰退してしまって、もう契約の箱まで一時取り上げられて、ね、戻ってきた。で、その時イスラエルの民が、ね、どうか取りなし祈ってください。サムエルのところに泣きついて、取りなし祈ったところ、ね、ペリシテに勝利してエベンゼルが立ちました。ね、その後、イスラエルの民、神様を捨てて王、人間の王が欲しいって、ね、言い出した時も、ね、サムエルは 取りなし祈って、で結局イスラエルはその時も滅ぼされずに済みました。そのような取りなし手がたとえあなた方の前に立っても、ね、私はあなたを顧みないって、ね、このエレミアの時代、ね、そこまで言うんです。でそして2節見ますと、ね、彼があなたにどこに去ろうか言うなら、あなたは彼らに言え、主はこう仰せられる、死に定められたものは死に、剣に定められたものは剣に、飢饉に定められたものは飢饉に、虜に定められたものは虜に。もうどの道に逃げ場がないんですね。どの道死ぬ、ね、剣で死ぬ、ね、あるいは飢饉で死ぬ、最悪、あ、まあ、一番良いのでも虜にされて連れて行かれる、ね、もうこれしかあなたには残ってないよという言葉をエレミアは人々に伝えなくてはならないんです。本当に主の言葉を正しく伝えるということ、これは、ね、とても栄誉なことではあるんですけども、しかし時に疲れます、ね、エレミアはこの15章において疲れ果ててしまっております、ね、この10節のところで、ああ悲しいことだ、私の母が私を産んだので、私は国中の争いの相手、喧嘩の相手となっている。私は貸したことも借りたこともないのに、皆私を呪っている。で、主の言葉を伝えるということ、主の御前に正しいことを行うということ、御言葉通りに行うということが、で、世の中の人たちから、もう必ずしも、もろ手を挙げて歓迎されるということではないんですね。時にはこのエレミアのように悲しい目に遭ってしまいます。御言葉を伝え続けるということに疲れ果ててしまうこともあります。あるいは日常生活の中において皆さんが御言葉通りに生きるということ、これに何か向かわれていないんではないか、そのように思ってしまうことがあります。でも主は決してそんなことはないんですね。注意節で主は仰せられた、私は必ず、私はあなたを解き放って幸せにする。必ず私は災いの時、苦難の時に、敵があなたに取りなしを頼むようにする。アメン。実際、この後、バビロン捕囚が実際に起こります。エレミアは、ね、その捕囚をされることを免れました。で、それで、ね、人々がエレミアのところに来て、ね、取りなしを願うようになっていくんですね。まあ、もっとも、ね、その民が本当にエレミアの言葉を聞いて取りなされて、ね、悔い改めたとか、それはまた別の話ですけども、とにかく主は必ず、ね、正しい言葉、御言葉をに沿って生きる人には守ってくださる。そして、ね、主の言葉が続くんですけども、でも15節でまだエレミアはその主の言葉に、ね、慰めをされて、切っていない様子です。この15節から、主よあなたはご存知です、私を思い出し、私を顧み、私を追う者たちに復讐してください、あなたの御怒りを遅くして私を取り去らないでください、私があなたのためにそしりを受けているのを知ってください、私はあなたの御言葉を見つけ出しそれを食べました、あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。私は戯れる者たちの集まりに座ったことも、小躍りして喜んだこともありません。私はあなたの御手によって一人座っていました。あなたが憤りで私を満たされたからです。なぜ私の痛みはいつまでも続き、私の打ち傷は治らず、癒えようともしないのでしょう。あなたは私にとって欺くもの、当てにならない小川のようになられるのですか？ね、エレミアはなお主に、ね、なぜ私の痛みはいつまでも続くのでしょうか？訴えています。ね、でも16節でエレミアは素晴らしい告白をしてますね。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。御言葉を食べること、それは私たちにとっても楽しみですね。皆さん、御言葉を食べることはどうですか？楽しいですね。アーメン。 うん、そうです。御言葉を食べているときは楽しいですけれども、これをですね、携えて世に出ていくとき、ね、苦々しい思いをすることがあります。これみんな皆さんの信仰の父母たちが経験しました、ね、あの大使徒パウロも御言葉を食べるのは楽しかったですけれども、世界に出ていって行くと、ね、鞭に打たれたり石に打たれたり、ね、もう船が難破してしまったりとか、そういう苦しみがあります。エレミアは疲れておりました。この時、ね、あと御言葉は確かに食べました。その御言葉は私にとって喜びでした、ね、そうです、喜び楽しみです。だからやめられないんです。やめられないから御言葉を食べて喜んで楽しんで、それでね、世界に出て行って福音を伝える。そこでね、パウロはパウロのようにバッシングを受ける。また主の元に戻る。また御言葉が、ね、甘く楽しく、それが喜びとなる。でそれでまた出ていく、ね、それでバッシングを受ける。もうパウロはそんなこんなでですね、もう39に一つ足りない鞭を、過去4回もう5回も、まあ、ちょっと数は定かではないですけど、何度ももう視線をくぐって通り抜けて、多くの人々から嫌われ、のき者にされていきました。それでも御言葉は楽しいんです。それでも御言葉を、ね、食べて、それを人に伝えずにはおれないんです、ね、これを伝えることをやめようとするならば、ね、エレミアはまたさらに告白するんですね。もう唇に線をして、もう御言葉は言わないようにしよう思ったら、もう黙っていたら、その口の中で押さえていた御言葉が炎となって私を焼き尽くそうとする。まあ、だから伝えずにはおれない。御言葉、これは罠ではありません。人を救うものであり、皆さんを救い守るものです。エレミアはね、この主の御言葉を食べました。喜びました。そして、ね、万軍の主の御名がエレミアに、ね、付けられていることを、これを非常に、ね、誇りとしました。エレミア、ね、預言者として証明を受けた時、もう本当に生まれる前から主から選ばれていた預言者、栄誉なことですけれども、栄誉なことが世の中で脚光を浴びるかというと、そうではなく、むしろエレミアは真逆でした。人々からの脚光ではなく、むしろあざけり、罵り、それで結局彼はこのように、ね、主の御前に、もうどうして私の痛みはいつまでも続くんですか、打ち傷は治らないんですか、癒えないんですかって主に訴えます。御言葉を伝えることだけでなく、本当に御言葉の通りに行うこと、ね、この地上の中において、ね、特にこの日本という、もうキリスト教徒がもう 1% 未満という、ね、福音から程遠いような社会時勢、ね、また流行、世の中のに満ちている言葉、その中で信仰を守り貫き通すこと、ね、時には、ね、その良いことが疲れ果て、また何か打たれっぱなしで傷が癒えないかのような、ね、そのこのエレミアの状況に陥ることを、ね、皆さんももしかしたら経験が、まあね、ある可能性高、かなり高いですね。でもそれでも御言葉は皆さんの、ね、皆さんにとって甘いものです。そして皆さんを立て上げ、そして主はさらにですね、そのエレミアに対して19節以降の慰めの言葉を言われます。19節、それゆえ主はこう仰せられた。もしあなたが帰ってくるなら、私はあなたを帰らせ、私の前に立たせよう。もしあなたが卑しいことではなく、尊いことを言うなら、あなたは私の口のようになる。彼らがあなたのところに帰ってくることがあっても、あなたは彼らのところに帰ってはならない。アーメン。そうです。世の中にエレミアが、ね、世の人たちに迎合して彼らのところに、ね、戻っていこうか、それとも主のもとに帰っていこうか、ね、その瀬戸際に立たされている時において主は仰せられました。もしあなたが帰ってくるなら、ね、要するにカエサのもとに帰ってくるなら、私はあなたを帰らせ、私の前に立たせよう。アーメン。主はエレミアのその心の痛みをご存知でした。帰ってきなさいと。そしてもし帰ってくるならば、あなた私の前に立つことができますよと、ね、主は仰せられます。皆さんも、世に対し、 あるいは主に対し、ね、どちらに帰るべきか立たされた時、主に帰ってください。主は皆さんを、ね、立たせてくださるんです。そしてもしあなたが卑しいことではなく尊いことを言うなら、ね、いやその唇から卑しい人間言葉、ね、人間の罵詈雑言、怒り言葉、叫び、そしり、ね、悪口、そういったものではなく尊いことを、御言葉を言うならば、あなたは私の口のようになる。アメン。皆さんは、ね、言葉を口から発するとき、ね、皆さんの中には選択権があります。どんな、ね、どちらに属する言葉か、主に属する言葉か、それとも世の図、ね、汚らしい、俗悪なことに属する言葉を発するのか。もし皆さんの口が尊いことを言うなら、皆さんはのその口は主の口のようになるんです。そしてさらに、彼らがあなたのところに帰ってくることがあっても、あなたは彼らのところに帰ってはならない。アメン。世の中は皆さんの側で、皆さんの色、すなわち神の国の色で塗りつぶしていくべきであって、皆さんの側が世の色に染まっていくべきではないんです。ね、世の中に、ね、迎合しなければならないとか、ね、世に合わせなければならない。で、それで福音を、ね、混ぜ物したりしちゃならないということです。むしろ御言葉、福音、これは、ね、純粋なピュアなまま世に伝えるべきであって、そして、ね、純粋なピュアな御言葉が世に伝わったら、世の側が私たち神の国の側に立ち返ってくること、これはあっても皆さんの側が世の側に迎合し、また妥協して、ね、世の方へと、ね、染まっていくべきではない、ね、主はエレミアに仰せられました。さらに主はエレミアに対して守りの約束も与えられます、ね、20節、私はあなたをこの民に対し堅固な聖堂の城壁とする。彼らはあなたと戦っても勝てない。私があなたと共にいて、あなたを救い、あなたを助け出すからだ。主の御言。また私はあなたを悪人どもの手から救い出し、横暴な者たちの手から助け出す。アメン。この後エレミアはね、いろいろな危ないところを通ります。捕らえられて、縛られて、水のない井戸に、ね、吊るし踊らされて、もうぬかるみになっていますから、もうエレミアの、もう胸までそのぬかるみが来るような、そういう、まあ、拷問にも近いような、ね、そういう目にも合わされるんですけども、でも引き上げられます。危ない目は、ね、いろいろ通ってきますけれども、エレミアはことごとく主に守られてきました。主の御言葉を伝えるものとして、ね、本当に多くの苦しみがありました。何しろ時代が時代です。みんなこぞって主に逆らうことをして、みんなこぞって好き勝手なことを互いに言い合って、互いに、ね、根拠のない言葉で慰め合って、ね、自分たちは未来がある、希望がある、ね、そういうふうに言い合って、その中でたった一人エレミアだけが、今あなたがそんなことを続けると、ね、もう死が待ってる、剣が待ってる、飢饉が待ってる、ね、いい死に方をしない、ね、そういうふうにもう言う、もう決めたがられてしまう。本当に悪い時代においては、ね、主の言葉を守り通すこと、また主の言葉を伝え尽くすこと、これは難しい方を覚え、時には心がね、この、エレミアのようにしないでしまうことがあっても、それでも主は仰せられることは、あなたは私のところに帰ってきなさい。するならば私はあなたを立たせよう。ね、もしあなたが卑しい言葉ではなく、尊いことを言うなら、あなたは私の口のようになる。ね、だから、ね、もし彼らがあなたのところに帰ってくる、そういうことはあるとしても、あなた方は彼らのところに帰ってはならない、ね、言われます。性別されるべきです、ね、聖なる民、それは取っておかれる、あるいは線引きされて、ね、区別された民です。皆さんは性別された民であるならば、世の側ではなく、神の国の側に、ね、線引きされて、区別されて、取って置かれる民です。主は、ね、創世の初めから区別をしてこられました。真っ先に区別されたのは光と闇とを区別されました。そして光の方を、よしと言われました。皆さんは光の子供 とされました。光の子供らしく歩みなさいと主は仰せられます。なぜなら主は光を良しと言われるのであって、ね、闇の方には良しとは言っていないからです。皆さんが、ね、真実なこと、清いこと、聖なること、徳と言われているすべてのことに心を留めてそちらの方を行うなら、主からは良しの、ね、良いものと移られるけれども、もし闇のこと、ね、そちらの方に、戻ってしまっているならば、それは良いものではありません。確かにこの暗闇の時代の中において、本当に主の御言葉を伝えること、あるいは主の言葉通りに生きること、ね、時には困難を覚えるかもしれません。いや、ね、まあ今日はたまたま困難がの、まあ、エレミア書を開いていますけども、主の御言葉通り守りを行うことは、ね、楽しいこと、良いこと、ね、これがたくさん満ち溢れてますね。普段私は そちらの方のメッセージをすることが多いんですけども、しかし時に疲れ果ててしまう人のためにも、主は慰めと力添えと守りを、ね、しっかりと固めてくださることを主はこのエレミア書において、言われました。それゆえ私たちはいつでもどのような時代の中にあったとしても、相手が、ね、白い人であっても黒い人であっても、ね、まあ、どんな人であったとしても、ただ正確に御言葉通り守りを行うこと、御言葉に沿った対応をすること、これを、ね、淡々と続けていくならば、それには大きな報いがあります。最後にですね、ヨシア記の一章を開いて、でそれで、主がその主の民に対していかなる約束を、祝福と守りを与えておられるのかを、開きたいと思います。ヨシア記の一章です。ヨシアもですね、その前の40年間、ね、荒野において本当にイスラエルの人々からバッシングを受けたことがありました。ヨシアはあの石膏部隊の、ね、10人のうちの1人として、ね、約束の地に40年前行って、そして、ね、偵察して帰ってきて良い報告をしました。あの祝福の産地、あの地にぜひ攻め上るべきです、ね、主が共にいますならば私たちは勝てますと。ところが他の、ね、ヨシアとカレブ以外の他その他10人の石膏隊たちはみんな悪い報告をしました、ね、あそこは強い者たちがいた、ね、私たちを飲み込む地だ、我々はイナゴのように見えた、ね、そして多くのイスラエルの人々はもうその悪い噂、悪いその報告に従って、ね、もうヨシアとか、ね、カレブとかモーセ、アロンを殺して誰か一人のリーダーを立ててエジプトに帰ろうって言い出しました。それでもヨシアとカレブは叫び続けました。いや、主が共にいますならば我々は勝てると。その時点のヨシアはもう本当に人々からバッシングされて、あのエレミアのような心境だったことでしょう。けれどもヨシアもカレブもしっかりと顧みを受けたんです。慰めました。そして祝福の場所を得て、彼らの名前は英雄とね、それ後のイスラエルの人々の、ね、憧れの的になっていきました。その瞬間、その時点、辛い思いをすることがあったとしても、将来主は主の御言葉を貫き通した人を、ね、顧みてくださり、慰め、また楽しませ、栄光化させてくださるんです。だから皆さんもこの時代の中においてしっかりと御言葉通り、ね、守りを行う、正しいことを行う、貫くなら天において、ね、栄光が待ってるんです。貫きましょう。ヨシア記の一章一節からお読みしていきます。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンから、タイガ・ユーフラテス、ヘテ人の全土及び日のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者は いない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。アーメン。このヨシア、モーセが死んだ後、ヨシアはどれほど心細かったことでしょうか。それまで40年も、ね、モーセの従者として、モーセのすぐ近くで、そば近くで、その偉大な指導、偉大な取りなし、その数々を見てきました。その偉大なモーセが死んで、ね、自分がモーセの、ね、後を継いで、このイスラエルの民を、ね、あの40年前、イスラエルの人々が恐れていけなかったあの地へと、この大集団を行かせなくてはならないという、その重圧、ね、未だかつて進んだことなかった道、それを進まなければならない。ね、ヨシアといえば、ね、強く大きくある、ね、その、ね、イメージがあるかもしれません。その時の心境は、ね、このところには書いていないんですね。もしかしたら、そういう重圧に押しつぶされそうなプレッシャーがあったかもしれません。あるいは、もう本当にスーパーマンのように強かったか、それはわかりません。しかし、どちらでもいいんです。たとえ、重圧でプレッシャーに強く、潰されそうな心境であったとしても、主は言われることは、あなたは、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。アメン。これ皆さんの言葉ですか？皆さんに与えられている、言葉ですかね？関係ある言葉ですか？アーメン、関係あります。そうです。皆さんも、本当に、どんな状況であったとしても、主の御言葉を握りしめるならば、皆さんと関係があり、この言葉通りに、皆さんなるんです。主は、ね、6節以降言われます。強くあれ。大きくあれ。私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたは、このために、継がせなければならないからだ。ただ、強く大きくあって、私のしもべ、モーセがあなたに命じた、すべての律法を守り行え。これを離れて、右にも、左にも、それてはならない。それは、あなたが行くところでは、どこででも、あなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすれば、あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ。大きくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。アーメン。もう強くあれ、大きくあれと3回も主が、ね、念を押して言われてますね。その根拠が、ね、この主の御言葉を、ね、守り行うこと、そこから右も左も行かないこと。そうするならば、もう何をしても栄える。もう何でも、ね、支援の一辺とともに宣言されております。その通りです。皆さんが主の御言葉から離れない、右にも左もそれないならば、今、いかに、ね、前方に何かプレッシャーのあるようなこと、あるいは、ね、何か困難のようなに思えることがあるとしても、恐れることはないんです。恐れる、ね、必要はないんです。なぜなら、主が皆さんを守って、栄えさせてくださる。ね、ただ、皆さんの唇から御言葉を昼も夜も手放さない。ね、それ、続けてますか？アーメン。それならば、必ず皆さんはなすことで、栄える年は、ね、もう3回も強くあれ、惜しくあれ、念を押していっておられるからには、確実なんです。皆さんは、この御言葉、主の御言葉通り、歩むこと、生きること、ね、心しないでしまうことがあるとしても、でも、それでも、少なくとも皆さんが主の御言葉を手放さないならば、もう落とされることはないんですね。主の御言葉を、ね、ずっと口ずさんでいる人が、ね、イエス様を信じ続けている人が、ね、もう真っ逆さに落ちるという方は、これはないんです。皆さんは守られるんです。たとえ、ね、パウロのように、あるいはスパノのように周りに、ね、敵が張り巡らされても、心の中はもう、 どっしりとした平安によって主の栄光を輝かせて、そして多くの人々がそれを見るんです。ステパノの時、彼は確かに殺されました。しかしその時に使徒パウロがいたんです。ステパノのそのありさま、多くの人々に、ね、あざけられて罵られても、それでもなお見つかりの表情のような平安と輝きを、ね、失わせなかった、そのあの力、あの日から一体何だったのか、ね、その時使徒パウロは、ね、それを見ておりました。そしてやがて彼も迫害者サウロから、ね、伝道者パウロへと偉大な転換をしました。皆さんもなるんです。皆さんも、ね、御言葉の通りに生きるならば、確かに諸々の苦しまなければならないことはあっても、永遠の栄光、そして本当に主ご自身の素晴らしい守りがあります。どうか主の御言葉を手放さないで、栄光から栄光へと進みゆく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今この御言葉を握りしめて、そして皆さん自身の今置かれている状況について、またあるいはあの人この人のことについて、この時代について今それぞれが祈り取りなす時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たち自身も世も変わり果てるものです。朝夕私たちは自分の色を失い、しおれた形で神と人の前で生きることがしばしばです。主よ、あなたが許してください。私たちをあなたがエレミアのように捉えてくださり、この世に加わることなく、私たちもエレミアのようにあなたの仰せられたその言葉に主を捉われて、あなたに立ち返り、あなたに聞き、あなたにこの時代において生きる術を得て、あなた自身を私たちの保護者とし、そして主を歩むことができますように助けてください。私たち一人一人が主に会って話すべき言葉をしっかりと蓄えて、時が良くても悪くても主の仰せられたその言葉をしっかりと宣言して、そしてそれを受け取る人が罵っても打ち叩いても喜んで受け入れても、主よ、私たちはただただ伝えるというしもべとして、あなたの御前において私たちの歩みを貫くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。ヨシアに、あなたは私の仰せられた言葉をまっすぐに歩め、右にも左にも反るなと言いました。主よ、この右左がいつも私たちが考えてしまうところです。右が正しい道かな、左がもっと正しいんではないかと、私たち自身の考え方、生き様、そして私たちが今まで味わってきたさまざまな人間としての能力、そして下してきたその決断、それをもって主よ、あなたの仰せられた言葉、それを退いてしまう私たち一人一人をあなたが憐れんで許してください。あなたの仰せられた言葉は右にまっすぐでもなく左にまっすぐでもありません。あなたの仰せられた言葉はまっすぐ、父と蜜の流れる地にまっすぐ行けということです。主よ、 私たち一人一人が自分の右自分の左でまっすぐまっすぐではなく、あなたの仰せられたその言葉をまっすぐに、その命令をまっすぐに歩むことができますように、私たちをあなたが整え祝福してください。一人一人が主に立ち返り、主の保護を得て、そして主に慰めを得ることができる、エレミアのように、主をあなたに立ち返った働き人でありますように祝福してください。主よ、あなたは私たちの保護者です。あなたは私たちの主です。私たちの王です。あなたは私たちの道であり真理であり命であられます。仰せられた道をまっすぐ歩む道、その勇気を与えてください。心貧しもの御国は彼のもの、悲しむ者幸い、主に慰められる、柔和な者幸い、血を受け継がれる、木に植え乾くもの、恵みに満ち足りる、人を憐れむもの、主が憐れみ与え、心清いもの、御国と神を見る、平和を作るもの、神の子と呼ばれ、木のため打たれし者、御国は彼のもの。御言葉を守る信仰、私にも4番心貧しもの、
45番です。
御国は彼のもの、悲しむ者幸い、主に慰められる、柔和な者幸い、木に植え乾くもの、恵みに満ち足りる、人を憐れむもの、主が憐れみ与え、
義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われるとき、あなたは幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。アーメン。主、私たちの先に来た預言者たちも迫害を受けました。疲れました。あなたの御前に心しないそうになった時も あってもなお、あなたから直接の慰めを得て、力を得て、守りを得て、彼らは守られ栄誉を得ました。私たちもそれに習うものになることができますように。正しいことのゆえに迫害されたり、またありもしないことで悪いことを言われたり、悪い状況になったり、主よ、たとえそれでも私たちはあなたにあることの喜び、御言葉の喜び、その麗しさ、それいつでも握りしめ続けることができますことを感謝いたします。そして私たちを天の御国のもの、光のものとしてくださることを感謝いたします。地上を歩む間、主よ、あなたの御言葉に従って歩ませてくださますように。そして私たちがのところに彼らが戻ってくることはあっても、私たちは彼らのところに行くことがないように、どうかあなたの色で世を染まわせるこのあなたの愛された光の子たちでありますように、どうかあなたがこの地上における歩み、そしてその働き、それを祝福してください。主よ、これから我らは祈ります。祈りに入り、世界のために取りなし、またあなたの御前において私たち自身を清めたいと願います。どうか我らを今清めてください。この唇に祈りの言葉を授ける、主よ、そのためにまず我ら自身をあなたの父親によって清くしてください。清い器とし、聖なる聖別された祭司となしてください。祭司自身が自ら子羊の父親でもって清めたごとく、私たち自身もほふられた子羊キリストのその父親によって十字架を覚え、清めを得ることができますように、どうか助けてください。どうかあなたが聖霊で一人一人を満たし、清き御言葉を語り、また取りなしの祈りを与えてください。あなたがこれからのすべてを支配し導いてくださることを信じ感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
彼に信頼する者は失望させられることがない。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主イエス様、救い主なる主イエスキリストに信頼する者は失望に終わることがないこと、この約束をイエス様感謝いたします。失望に終わることがなく、あなたに信頼するその喜び、どんな迫害の中にあっても、またどんな困難の中にあっても、そこにある主の脱出の道、また主の恵みの道を私たちが見出すことができる、共にそのような道を与えてくださっているイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たちは御言葉なるイエス様を頼って、御言葉なるイエス様を愛して歩みたいと願います。イエス様、あなたの御名を褒めたたえ、そして信仰による祈りを持って、イエス様に期待するその祈りを持って、主の御前に祈りを捧げることができますように、今日も整え導いてくださることを心から感謝いたします。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか、誰が口を聞けなくし耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。アーメン。今私たち一人一人が主の御言葉、その御言葉、また御言葉に沿って祈る祈り、御霊によって祈るその祈り、あなたがこの口に、この心に豊かに悟りを与えてくださることを心から感謝いたします。 さあ行けと主が私たち一人一人のこの背中を押してくださることを感謝いたします。私たちは恐れることなく、またおののくことなく、私たちの口と共に会ってくださるイエス様を信頼して、そして私たちと共にいてくださるこの世の終わりまでも主が共にいてくださると約束してくださったそのイエス様が私たちと共にいてくださる、その安心の中で安息の中で祈りの働きに努めることができますように、イエス様を働く、また十字架を働くこの時となることができますように、主が整え豊かに導き私たちを用いてくださることを感謝いたします。今夜もこの祈りの時を私たち一人一人に与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちがこの与えられたこの時間、この時、この体力をもって心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、ただ主イエス様に仕えることができるこの時でありますように、イエス様私たちを助けてください。今イエス様の血潮によって清めてくださり、この口もこの思いもこのすべてをイエス様の血潮によって清めてくださり、そして清い者が神を見ると主が仰してくださったその神を、御言葉なる主イエス様を、このあなたを見上げることができますように、信仰の創始者であり完成者であられるイエス様を見上げて、またイエス様が無から有を生み出してくださる主を期待して、祈りの戦士としてこれから働き尽くすことができますように、イエス様助けてください。あなたが豊かに導いてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アメン。
光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。イエス様を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えてくださったことを心から感謝いたします。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人をイエス様、神の子供とされる特権をお与えになったことを、与えてくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人は肉の欲求や人の意欲によってでもなく、血によってでもなく、ただ神によって生まれたことを今心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がキリストの中に根ざし、また立てられて、また教えられた通りに固く信仰に立ち、あふれるばかり感謝を捧げる今日この時でありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。
アメン。
イエス様、御言葉に従順し服従するその心を、私たち一人一人にその行いをあなたが与えてくださっていることを心から感謝いたします。良き行いをも、あなたの皆を褒めたたえる言葉をも、あなたが備えてくださっていることを感謝いたします。今日これから祈ります。どうか祈り心を豊かに与えてください。
アーメン。
恵みと愛願の御霊を豊かに注いでくださり、私たち一人一人が神の子供として、王のような祭司として、イエス様あなたの働きを全うするこの時でありますように、導いてくださることを期待して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。今日も私たち一人一人はあなたの庭を慕って、私たちの魂はあなたにより頼み、あなたの皆を褒めたたえ、そしてあなたの御前に今います。命の神に向かって私たちの身も心も今日叫びます。私たちが叫ばなければ、そこら辺にある石が叫ぶからです。主よ、私たち一人一人にあなたの尊い皆を与えてくださり、イエスキリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けたものと、あなたが祝福してくださったことを感謝いたします。万軍の主、私たちの王、私たちの神よ、 あなたの祭壇において主よ、私たちは十字架の身元を得て、そして主よ、そこは私たちの命の住処となって、私たちの思い、心、感情、霊魂、魂が養いを受けて、あなたの幸いを生きることができますように、許しの幸い、清めの幸いへとあなたが導いてくださっていることを感謝いたします。今日も私たちが神と人の前で犯したそのすべての罪を、主よ、私たちは憎みます、そして悲しみます。私たちの胸を打ち叩き、また愚かに罪を犯してしまった自分を、主よ、悲しみます。主よ、許してください。主よ、許してください。罪の行き着き先がわからない私たち、ついつい手足が呪いの奴隷となってしまい、ついつい罪の技を犯してしまいがちな私たちです。主よ、あなたが許してください。今日も大いなる慰めであられる父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。主よ、この慰めに満ちた取りなしのその言葉を私たちのものとしてください。そして神と人の前で犯したその全ての罪が許され、滴り落ちるその贖いの大金であられるその血潮によってことごとく清められて、そして以前のものは過ぎ去り、新しい命が生じたものとなって、主の御名を褒めたたえることができますように。私たち一人一人が許されて、あなたの家に住む資格あるものでありますように、祝福してください。許されて、清められて、尊いあなたの御名を賛美することができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日もあなたに会って許され、そして生きる勇気を得て、主よ、あなたが与えてくださったその御言葉に、これが道、これに歩めと、その道しるべを得て、主よ、私たち一人一人が嘆きの谷を通る時も、そこを泉としてくださるその主と共に歩み尽くして、そして祝福で覆われているあなたの仰せられた父と水の流れる地にたどり着くことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。世がどんなに私たちを惑わし誘惑しようとも、主よ、その幻にとらわれて、そして自分たちの手足を再び罪に陥らせることなく、主よ、あなたの御前において生きること、あなたの御言葉の中にとどまって生きること、それを尊いこととし、あなたの庭でたとえ貧しく過ごす一日があるとしても、その一日が世にある罪まみれの千日に勝る恵みであることを信じて、主よ、あなたの庭で、あなたの祭壇の前で、あなたの十字架の身元でしっかり生きる私たちでありますように、その恵みを与えてください。神に逆らう者の天幕で流れるよりは、主よ、私たち一人一人が神の家の戸口に立っているのを選ぶことができますように、祝福してください。万軍の主よ、あなたにより頼む信仰を私たちに与えてください。あなたにより頼み、あなたの裾を握り、あなたと手と手を握りしめて、そしてしっかり しっかり歩むことができますように祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
心貧しい者、御国は彼のもの。悲しむ者幸い、主に慰められる。幸い血を受け継がれる木に植え乾くもの恵みに満ち足りる人
彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。愛するイエス様、あなたが私たちの身代わりとなってくださり、苦しみを受けられたにもかかわらず、人々はあなたをあざけり罵りました。しかし私たちすべてこの十字架を仰ぎ見ます。人はすべて十字架を仰ぎ見なくてはならない時がやがて来て、そしてこのドクロの地、ここに立ち、右か左か、十字架の右に進むか、それとも左に進むか、十字架を前に永遠の命救いへと入るか、それとも永遠の滅びさらば木へと入るか、主よ、やがて人々は一人残らずその時を立たされてしまいます。主よ、今私たちは十字架において釘付けにされたイエス様、あなたを仰ぎ見ます。どうかあなたを仰ぎ見る人々、あなたを信じ、あなたの右に、あなたの救いへと入る人々がこの日本の国の中にさらに多く起こされてきますように願うことならば、こぞって主よ、国こぞって悔い改めへと導かれる、そのことを我らは待ち望みます。歴史上未だかつてその時はありません。多くの宣教師たち、伝道者たちがこの国を訪れ骨をうずめていきました。それでもにもかかわらず、福音においては真空地帯と呼ばれているような、吸い込んでも吸い込んでもなお足りないような、その日本です。イエスよ、この国を憐れんでください。あなたには全てがおできになるお方であることを信じ感謝いたします。
アメン。
主よ、今この時代に起こしてください。また我らを用いてください。私たち先に救われた信仰者たちが本当に喜びを持ってあなたに仕え、そしてこの国にあなたの御国が来ますことの土台、それを築き上げる働きをなさせてください。
アメン。
そして働き人が少ない状況です。主よ、働き人を起こしてください。この天聖において70名、主よ、あなたが与えてくださることを信じて感謝いたします。今我らを整えてください。我らが本当にあなたの御前において 大きく大きく用いられる前のステップとして、今あなたが私たちを清め整えておられることを覚えて感謝いたします。主よ、本当に今私たちが道を誤ることがないように、あなたの道、主よ、それを右にも左にもそれることなく、ただ御言葉、その道をまっすぐに、あなたの道を、誠の道であられるあなたをまっすぐに歩み尽くしていくものでありますように、アブラハムもノアもまたモーセもあなたの前を歩みました。また主よ、エノクもあなたの前を歩む者としての義人としての数えを受けました。私たち今この時代、あなたの御前に歩む者として、正しく歩む者、それをならしめてください。そしてこの世界に向かって御言葉を宣言していくものでありますように、エノクはかつて洪水前の時代の人々に御言葉を宣言していきました。そして予言しました。私たちもあなたの御言葉を預かって人々に伝えるという予言、言葉を預かって伝える予言者とならしめてくださすように、そして人々を用いてくださすように、たとえどのような迫害やまた困難があったとしても、あなたの御言葉にとどまり続け、あなたの道に離れず、そしてあなたにあってこの日本が作り変えられることの栄誉、その土台としての栄誉、私たちがそれを勝ち取ることができますように、勝ち取らせてくださる主に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
まことに主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。
アーメン。
主の計りごとは常しえに立ち、御心の計画は世々に至る。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。唯一褒めたたえられ賛美されるべきお方、主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この国々の権威者たちを、また次期のアメリカ大統領が決定いたしました、その国の大統領、国の総理大臣一人一人を主が立ててくださっていることを心から感謝いたします。今日も一人一人が主の御心に頼り、主の御心を求める、そのような権威者一人一人が豊かに祝福され、主の喜びの中に、また国々を正しく運営するその力が今日も豊かに与えられますように、よろしくお願いいたします。国の代表者たち、また世界において大きな影響を及ぼすそのアメリカの大統領トランプ氏が、主が選び出してくださったことを心から感謝いたします。トランプ氏、主の御前に日々ひざまずき、そして自分を知恵のあるものと思うことがなく、主を恐れて悪から離れることができますように、主が豊かに祝福してくださることを感謝いたします。私たちは主の御前にひざまずき、あなたの御心をいただくしか生きる道がないということ、そのアメリカの大統領であるトランプ氏が、そのわきまえを持って、そのたしなみを持って、その国のあらゆる決まり事を決定していくことができますように、これからのアメリカを、また大統領として立てられたトランプ氏を、あなたが今日もこれからも瞳のように守ってくださることを心から感謝いたします。主の計り事は常しえに立ちます。御心の計画は良いように至ります。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民は。アーメン。イエス様、あなたが立ててくださったその国、選んでくださったその国民、幸いなものよと主がおっしゃってくださっています。幸いなものとして、主の御心をなすものとして、そしてその国々が喜びの中に、主の喜びの中に招き入れられ、そのすべての国の体制が、すべてのその運営が、主の御心により、その国のみではなく周囲の国々に
また世界に主の秩序を運び、主の光を持って、その主が実に正しく、主のその素晴らしさを分かち合う、そのような働きをしていくことができるアメリカとなることができますように、主が祝福し導いてくださることを心から感謝いたします。目に見えるものではなく、目に見えない永遠に続く常しえの真理に目を傾ける私たち一人一人でありますように、その心の目を開いて、目の前で起こるそのことに右往左往ではなく、永遠に固く立つ主の御言葉、イエス様に耳を傾け、イエス様にその心を開いて、そのすべての国、またすべての地域、すべての子どもたち、すべての分野において携わる代表者たちが主の御心にかなった歩み、その歩みを成していくことができますように、主が導いてくださることを心から感謝いたします。あなたが一人一人を瞳のように守ってくださり、またこれからの道が祝福と呪いが目の前に置かれた時、私たち一人一人働き人、また国の代表者たちが命を選び、また祝福を迷わず選び、主の喜びの中に、主のその導きの中に豊かに招き入れることができますように、主が導いてくださることを感謝いたします。どんな悪に対しても主の皆によってその悪を受け入れることがなく、すべて同盟をする国々、また手を組む、また仲間として受け入れて良い、また悪い、その判断を生きている神の御言葉によって成していくことができるアメリカとなりますように、また世界となりますように、生きて働いておられる主イエス様が直接私たちに御言葉を持って語り、直接私たちにその守り行うことができる身近な御言葉として、私たちに教えてくださり、悟りを与えてくださり、その国の運営、また世界のそれぞれの分野、また国の体制が主イエス様の御言葉によって豊かに立ち上げられ、回復され、市街が住めるように回復される、その世界、またアメリカとなりますように、主が導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様、あなたの御心だけがなることを感謝いたします。どんなに悪が騒ぎ立っても、私たち主イエス様の皆に感謝し、主イエス様の御言葉を褒めたたえ、そしてイエス様に信頼する、その祈りを、その祈りの声に主が顔を傾けてくださり、耳を傾けてくださり、必ず天を押し曲げて私たちを助けに来てくださる主イエス様であることを心から感謝いたします。今日も御言葉に身を避ける私たちでありますように、御言葉に身を避けて、そしてどんな災いも昼間に飛び来る矢をも私たちは恐れず、私たちを取り組む、取り囲む疫病も私たちは恐れることがなく、ただ主の御言葉、永遠に固く立つその御言葉を慕い求めて、そして私たちがその御言葉をたんまりといただき尽くすことによって、私たちは声太って、そして脂肪で元気づいて、どんな困難の中であっても喜びを持ってイエス様の光を述べ伝える、その神の子として歩むことができますように、この世界、この地域、アメリカ、日本、そのすべてを主が豊かに導いてくださること、助けてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
来なさい子たちよ、私に聞きなさい、主を恐れることを教えよう。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。12月7日より始まりますヘブル語による聖書解釈のセミナーがあります。イエス様、どうぞその全工程において、イエス様、あなたの御心だけがなりますように、導いてくださることを心から感謝いたします。
アメン。
主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。
アメン。
イエス様、どうか救ってほしい一人一人のために、イエス様、あなたが豊かにそのセミナーを用いてくださることを心から感謝いたします。
アメン。
主の素晴らしさを味わい、これを見つめるその70名の働き人一人一人を、あなたが
主の身元に身を避ける一人一人をあなたが集めてくださることを心から感謝いたします。70名の集められた働き人一人一人が主の素晴らしさを味わい尽くせる、そのような12月7日からの3日間でありますように。イエス様、あなたをもっと知りたいです。イエス様、教えてください。あなたを探します。あなたが見つけさせてくださることを感謝いたします。あなたを叩きます。あなたは開かせてくださることを心から感謝いたします。今日もイエス様、私たち一人一人に豊かにイエス様、あなたの真理を語ってくださることを心から感謝いたします。神の御国に、神の王国に入る一人一人です。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後についていきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。アーメン。私たち一人一人にわざと落としてくださった落ち穂を拾いに行かせてくださることを心から感謝いたします。神の王国であるそのボアズの畑に私たち一人一人は12月に行きます。どうかその場所を離れることなく、イエス様、あなたの御言葉を一心に見つめる私たち一人一人でありますように、70名の働き人でありますように、イエス様が導いてくださり、邪魔をする者をきつく命じてくださっていることを心から感謝いたします。身をかがめ、イエス様、あなたの宝を探し求める私たち一人一人でありますように、導いてくださることを感謝いたします。真理によって自由にされたその70名の働き人が全世界に出て行って、また70名の働き人一人一人から70名を生むことができますように、イエス様、次世代を担うその働き人を養成するそのたしなみをも私たち一人一人に与えてくださることを心から感謝いたします。この乾いた日本の地にイエス様、あなたの泉を飲ませてください。イエス様、よろしくお願いいたします。またイエス様、真理によって自由にされたその牧師先生をはじめ働き人一人一人が日本の教会においてイエス様、あなたの真理を語り尽くせる、そのような日本の教会となることをイエス様、あなたに期待します。その一つ一つの教会がイエス様、さらに生んで増えて地に満ちていくことができ、イエス様、日本のその教会を、クリスチャンの一人一人を召し出されたもの、エクレシア一人一人を、一つ一つをあなたが御心にかなったものへと、イエス様、あなたの似姿へと作り変えてくださることを心から感謝いたします。あなたが速やかにそれをなさせてくださることを心から感謝いたします。収穫は多いが働き手が少ない、収穫の主に働き手を送ってくださるように今祈ります。あなた方は借り入れ時が来るまでまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ、私に言うことを聞きなさい。聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいていて借り入れるばかりになっています。アーメン。どうか私たち一人一人が色づいた畑を目を上げてしっかりと見る霊の目を、イエス様、あなたがその御言葉のセミナーによって開かせてくださいますように、よろしくお願いいたします。この日本のクリスチャンを、イエス様、この日本の福音をあなたが作り変えてくださる、そのきっかけをこの12月に、そしてこの天聖教会に、また日本の教会にあなたが得させてくださることを感謝いたします。あらゆるこの準備に携わる一人一人を、イエス様、あなたが豊かに油を注いでください。知恵と啓示の御霊で豊かに注いでくださり、イエス様、あなたの働く、あなたにその使えることを喜びとすることができますように、導いてくださることを心から感謝いたします。勤勉で怠らず霊に燃え、主に使える働き人一人一人でありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。あらゆる必要を満たしてくださる主を、あなたに期待します。どうか豊かに導いてくださることを感謝して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、私たちの祈りを聞いてください。私たちの祈りを聞いてください。アーメン。 私たちのこの祈りにあなたの耳を傾けてください。あなたの誠と恵みの御業によって私たちに応えてください。そしてあなたの御前において主よ、憐れみを豊かに受けた者として主よ、私たちも憐れみの技を豊かにしていくことができますように、私たちを祝福してください。義人はいない、一人もいない。アーメンいたします。主よ、あなたの許しの恵みによってあなたに憐れみを受けている私たち一人一人です。その血潮に私たちの贖いのすべてをいただいて、贖いの代金が払われて、そして神の前にいる私たちです。へり下っておののいて神に忠実して生きることができますように、主を祝福してください。この時代が悪くなる、人々が悪くなる、そして国民が悪くなるということは、主よ、私たちの御言葉を預かっている者の責任が大きいです。主よ、誰かが語らなければ人がどうやってその罪と罪まみれにあるその道の行き着く先を知ることができますでしょうか。あなたの律法に照り合わせて誰かがその罪を告げなければ、主よ、人はどうやって自分が罪人であることを知ることができますでしょうか。私たちはこの罪に対して口を閉ざして、ただあなたの憐れみと恵みばかりを大きく大きく主よ伝えてきました。それゆえ人は罪から離れることを選ぶそのチャンスを失い、そして主よ、罪はするりと私たちの中にどんどん定着してしまい、そして犯した罪のゆえに私たちがやっとできることは、もがいて罪から離れようとするそのもがきではなく、罪を許してください、許してくださいという、主よ、許しを請うばかり、そのような信仰になってしまいました。主よ、罪に対して私たちが話さなかったこと、宣言しなかったことがこの時代をここまで悪くし、人々をここまで罪まみれにしてしまった、その責任が私たち教会にあります。主よ、あなたが憐れんでください。まずあなたの御言葉を預かっている私たち一人一人が、主よ、あなたの御前において罪に対してものすごく敏感になりますように、そしてあたかも汚いものを触ったかのように、その罪が私たちに近寄った時、そして私たちが惑わされて罪を犯した時、主よ、あたかも糞を踏んだような触ったような感覚に驚き、主よ、私たちがあなたの御前において許しを乞い願い、そして汚れた手足を洗う人々のように、汚れた私たちの思い、心、感情、手足の技をあなたの御前において主よ、悔いて洗って、改めて洗って、滴り落ちるあなたの血潮によって清くしていただいて、主よ、まず私たち御言葉を預かっている者が清くなられますように。清い者は神を見ます。神を見た者の口から出る言葉は、主よ、確信に満ち満ちています。確信に満ちているその言葉の一つ一つは、人々の思い、心、感情を訴えて、そして固くななその罪の殻を打ち破ることができます。主よ、まず御言葉を 宣言している私たちにその清さをあなたが与えてください。御言葉を宣言して、まだ御言葉の桑を持って人々の思い心感情を輝かして御言葉の種を植えなければならない私たちが、まず主よ、あなたの御前において清いものであられますように、主よ、あなたが祝福してください。主よ、海の向こうの国韓国を覚えます。今大変な渦の中にいます。主よ、私たちは怖いです。あの国が、主よ、幾人かばかりの人々のその間違いによって、それによって足首を捕まえられて、主よ、赤の思想を持っている人々が今国を転覆しようと悪巧みをしています。人々は非常にその感覚が乏しく、今自分たちが何に応援しているのか、何を盗聴しているのか、何に自分たちが加えられているのか、それをあんまり分かっておらず、表立ったことを反対するために、パッシングするために彼らは集まっていますが、ただそれだけの彼らのその集まりが、主よ、赤思想によって染めている人々の餌食となって、そのすべての人々の訴えが国を、まだ今の政府を転覆しようと、そう図っています。12日は主よ、公においてそれを計らい、大統領がいる聖火台までも前進していこうと呼びかけられています。主よ、私は見ました。大学生たちが不正を訴えるためにその場所にいるのに、その学生たちに対して副大統領を弾圧する言葉を一緒に呼びかけようと人々を誘っている、人々の純粋なその心を自分たちの盾にしようと、利用しようとしている、この共産主義者、この共産主義者のあらゆる宝みが、主よ、ポツとされますように、イエス様、あなたが助けてください。あまりにも韓国の人々はこの時代に疲れて、そしてあまりにも人々に疲れて、今もはやその白黒がはっきりわからない、そのような状況の中にいます。弾圧されるべきものは正しく、たとえ大統領であっても一個一個を明らかにして、そして罰されるべきものは罰されるべき。でもしよ、これを騒ぎ立てるということではなく、順序立てて静かでも強く、主よ、この時代の答えを導き出すことができますように、主よ、あなたが助けてください。訴えること、そして主よ、歯向かうこと、そしてやじをして引きずり下ろすこと、このすべては主よ、迫害以外、破壊以外、何事も生み出すことはありません。イエスよ、あなたが憐れんでください。あなたがアメリカで主よ、本当にゼロに等しいその状況の中から 毛だらけの一番品が悪いと思われるようなそのトランプ氏を大統領としてあなたが選びました。主よ、彼が大統領になったから彼は自分のその今までやってきたことを、そして自分の傷ついたところ、それが全部あらわにされていますので、神と人の前でへりぐだってその大統領の職務を全部全うしていかなければならないその立場になってしまいました。幾度もなく彼は謝らなければなりませんでした。歴代大統領選挙においてこれだけ不祥事があらわにされて、そして謝ってそれでも滅び失せることなく世論の 96% が彼をいらないと言って背を向けました。でも主よ、あなたのなさる技によって彼は大統領に選ばれました。しかも歴代大統領たちが本当に公において話すことができなかった妊娠中絶を反対する、同性愛を反対する、主よ、恐れ多くも無謀と思われるように彼自身はこれを公において宣言して、この妊娠中絶を憎むイエス様を、同性愛を憎むこのイエス様を自分の川に引きつけることができ、そしてあらゆる人々が、権力者たちが恐れ多く口に出すこともできなかったそのことを公において彼自身が宣言して、そしてそれをそのマニフェストを貫くことによって彼自身は後の勝利者となって、来年1月にはホワイトハウスの主になります。主よ、この時間私たちは祈ります。遠くて近い国韓国と言われていました。主よ、遠い時もありました。でも私たちがどんなに遠いと思われても近い国なのです。あの国に何かあったら、主よ、その日は日本に飛び火します。イエス様、あなたが憐れんでください、憐れんでください。そして韓国の今の状況が本当にイエス様にあって、落ち着いて主よ解決に至ることができますように、主よ、あなたが助けてください。今私たちは誰々を許してくださいとかあなたに言いません。主よ、暴かれるべきものは暴かれて、罰されるべきものは罰されて、そして主よ、黒を白と言っていった者がいるならばそれも暴かれて、そして主よ、ただ普通に正しくなってほしいからです。主よ、パッシングされている人もまだ今チャンスばかりと思って特大統領をパッシングして、そして政府を弾圧しているその野党の人々も、主よ、彼らは基人ではありません。彼らも苦労なのです。主よ、この際両方ともその黒いところが全部国民の前で暴かれますように。そして主よ、本当に裸にされてその裸の恥を知ることができますように。そして裸にされたからしっかりと謝って、そしてしっかりまだ憐れみの衣を着ることができますように、主よ、あなたが助けてください。 明日大惨事になることになることがありませんように、主よ、あなたが助けてください。国を守ろうとしている人々、そして国を転覆しようとしている人々で、明日は大変なことになりそうです。主よ、あなたが許してください。基人はいない、一人もいないということをしっかりと覚えて、人がした悪より、自分が人に対して何をしたのか、それをしっかり覚えて、心を刺されて、そして主よ、一人一人がその多少を悔いて、うなたれて、そして帰ることができますように、主よ、あなたが助けてください。あなたは団員をしたその女が団員の現場から見つかり連れてこられた時、主よ、法律にのっとって人々は手に手にその石を持って、その女を撃ち殺そうとしていました。その時主がなさった技は、誰でも罪がない人からこの女を撃てと言いました。主よ、罪がない人が大統領を撃つことができます。でも主よ、私たちは一人残らず罪人でありますので、私たちが訴えることはあっても撃つことはしてはないんです。イエス様、今回この起きたことが本当に主イエスキリストの皆と地上と命と栄光、その栄光の力によって、主よ、お互いのその至らないところを問い立たし、お互いが恥ずかしい思いをして、そして悔いて、そして改めて、そして国に対し、社会に対し、自分に対して正しく責任を負う、主よ、新たな志が生まれる今回のこの騒ぎでありますように、イエス様、あなたが助けてください。悪意を持って利用しようとしている人々を、主よ、あなたが取り除いてください。悪意を持って主よ、人々を利用して国を転覆しようと計らっているものを、主よ、今晩私はあなたに祈り、そしてあなたの全能なる御手にお委ねいたします。主よ、彼らの悪どいそのすべての企みが暴かれますように、暴かれますように。もしかしたら明日のそのデモのその群衆の中には、北朝鮮から送られた市民を装ったあの光州事件の時に、あのむごいことをした北朝鮮のその訓練を受けたその部隊が紛れ込んで、そしてまだむごいことをするかもしれません。主よ、もしそういった企みがあるとするならば、あなたが暴いてください。そして第二の公衆事件、それに至らないように、主よ、あなたが助けてください。近くて遠い国、韓国です。主よ、近いから忘れ去ることもできません。遠いと思うと思っても遠くないからです。主よ、あの国が平和でありますように、 そして私たちの平和が守られますように、主よ、あなたが助けてください。助けてください。今あなたに願うことはただただあなたが助けてくださることを、それだけです。主よ、あなたが助けてください。あのソドムとコモラに10人の義人がいれば滅びずに済んだはずです。主よ、韓国にはるかに多い人数の義人がいることを私は信じます。主よ、あなたが助けてください。この時をあなたに会って、主よ、本当に益とすることができますように、主よ、あなたが祝福してください。大統領に、そして周りのそのブレンたちに、あなたが知恵を与えてください。この時を本当に正しく超えることができますように、困難の渦の中から、主よ、滅びゆくものではなく助かる国でありますように、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。
心貧しもの御国は彼のもの、悲しむ者さえは主に慰められる。柔和な者さえ
酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、川がある、その流れは美と高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいます。その都は揺るがない。
アメン。
神は夜明け前にこれを助けられる。
アメン。
国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。
アメン。
万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。
アメン。
やめよ、私こそ神であることを知れ。
アメン。
私は国々の間で崇められ、主の上で崇められる。
アメン。
万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。
アメン。
アメン。主よ、諸方の王国、諸方の王たち、また王を転覆しようとする者たち、それらは立ち騒ぎ泡立って、国民を飲み込もうと、また自分の思いを遂げようとして、多くの人々を巻き添えにして、悪しきことを企む。主よ、その企みの大元は悪魔サタン、暗闇から来ております。しかし主よ、あなたは悪魔サタンの頭をすでに踏み砕かれた主であられることを感謝いたします。
アメン。
それいえ我らは恐れません。あなたが我らの酒どころだから。苦しむときそこにある助けゆえに、それいえ我らは恐れません。地は変わり、山々がたとえ海の真ん中に移ろうとも、主よ、あなたが私たちと共にいます。主、我らを助けられる主、あなたがあがらってくださる主であられるから感謝いたします。あなたは国を建て国を滅ぼし、あなたは王を建て王を退けられる主、そのあなたが我らの主人、我らの助け、我らの盾。
アーメン。
主よ、どうか国民が平和であられますように。主よ、あなたは平和を求められる主です。
アーメン。
主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれる主です。
アーメン。
どうか人の心の中に槍を、剣を、戦車を、主を志して、国軍を騒ぎ立てようとする、その志をへし折ってくださますように。
アーメン。
槍を断ち切ってくださり、
アーメン。
戦車を火で焼いてくださますように。
アーメン。
主を、韓国のみならずこの日本の国においてもそれをやめさせてください。
アーメン。
主を、戦争を好む者たち、それによって主を潤う者たち、その企みをへし折ってくださいますように。そして国民が平和であり、健やかに、また喜びを持って命を育み育てることができますように。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、これはあなたの命令です。人が産んで増えて地に満ちていくこと、これを阻むもの、それが主よ、本当にヒラリであれ、あるいはいかなるものであれ、あなたは今までの歴史においてへし折ってこられました。主よ、これからもへし折ってください。主よ、この国において、日本において、韓国において、アメリカにおいて、また国々において、災いを、争いを、恐怖で引き起こそうとするあらゆる企みをあなたがへし折ってくださいますように、あなたに願い求めます。どうかあなたが憐れみを注いでくださいますように、慰めを得て憐れみを、主よ、人々があなたから直接得ることができますように、どうか助けてください。主よ、そしてまたイスラエル、この国を憐れんで休みを得させてください。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなた、イスラエルを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。再びあなたはサマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちは植えてその実を食べることができる。エフライムの山では見張る者たちが、さあシオンに登って私たちの神主のもとに行こうと呼ばわる日が来るからだ。
アメン。
アメン。乙女イスラエルが慰めを受けるのは、それはイエス様、ただあなたからのみです。いかに彼らが神殿を建てようとも、また律法を取り戻そうとしても、律法の中には救いはなく、ただ律法の実体であられるイエス様にのみ救いがあります。
アメン。
乙女イスラエルはイエス様を主人としますように、あなたに願い求めます。どうかこの国があらゆる堅苦な心を捨て去り、災いのあることをやめ、そしてただあなたに立ち返りますように。そうして休みを得て、イエスキリストを喜び祝う礼拝、それによってその身を飾られますように、あなたに願い求めます。 イスラエルに福音が返ってきております。多くの人々が主よ日ごとあなたに立ち返っております。多くのシナゴーグが教会へと建て直されております。主よどうかこの運動がますます進められますように、あなたが直接働いてくださいますように。この国民は本当にテプリンの教育によって、御言葉教育によって頭脳が優れ、またこの治療によって祝福のコツ、栄えるコツを得ております。事実栄えております。ただイエスキリストの福音がありません。彼らを知性で論破することは不可能です。しかしあなたには可能です。
アーメン。
あなたの御言葉によって、また人々を通する聖霊の働きによって、キリスト者たちを通して働くイエス様ご自身の働きによって、彼らが救われますように、あなたご自身と会うことができますように。ですよ、どうか助けてください。どうかイスラエルの民をますますあなたのもとへと引き寄せてくださいますように、あなたに願い求めます。主よ、そしてあなたの働き人たち一人一人にあなたが豊かに報いてくださいますように、ますますあなたの御言葉が全世界と届けられますために、主よ、働き人たちに貧しい思いをすることはありませんように。彼らが主よ貧しい思いをしながら働くということがありませんように。なぜならあなたは働く牛に屈服をすることを禁じられた主です。どうか彼らが働くとき、彼らが本当に喜び望みを持って働くことができますように。収穫をする者は本当にその喜びながら刈り取る、その望みを持ちながら種をまきます。主よ、彼らは報酬を受けるにふさわしいものだからです。主よ、どうか働き人たちの一人一人にあなたが報いてくださり、貧しい思いを取り除いてくださいますように。主よ、実態においても健やかな豊かなものとされていく、あなたの愛された働き人一同でありますように、どうか助けてください。今日も我らは神と人との前に立つ祭司として、主を取りなし祈りました。どうかあなたがその祭司たちにますます報いてくださいますように、そしてますます清められた祭司となっていくことができますように。王族のような祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。ますますその実態を持って、またその志をますます確固たるものとして誇りを持って、このことを成していくことができますように。神の国の働き人が死を世にこびへつらうことではあってはなりません。むしろ彼らの側があなたの御前にひれ伏し、またあなたを仰ぎ見るものであります。死を私たちの心の中において、本当に希望とともに誇りを持って、あなたの御国を務め、あなたの働き人としてのたしなみがますます増し加わっていきますように。主を助けてください。
アメン。
あなたは私たちをあがなわれた主、買い戻された主です。私たちはあなたのもの、あなたの所有とされたもの、そして我らはあなたの統治を願い求めます。
アメン。
主をどうぞ私たちをあなたの御旨のままに統治してくださいますように。そして私たちはあなたを喜びとします。ますますあなたが私たちの喜びとなっていきますように。花婿が花嫁を喜ぶように、あなたが私たちを喜んでくださっておられることを感謝いたします。私たちもあなたを花婿として喜びとし、そしてあなたを主人とし、あなたを御前にひれ伏し、あなたの望まれる飾りを身につけ、私たちが本当に良い行いという、あなたがすでに備えてくださった良い行い、それをこの身に飾り、そしてますます世に出て行き、あなたを伝え、あなたを表現し、あなたの命を産んで増えて地に満たしていくものでありますように、どうか助けてください。主よ、あなたは油注がれた王クロスに険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜をへし折らせ、秘められた財宝と密かなところの隠された宝とを与える約束をされました。
アーメン。
主よ、このイザヤ45章の箇所、それはアニヤフェ、私が主であるという言葉が何度も何度も出てきて、私たちに対しても今この21世紀を生きる、この日本を生きる私たちに対して、これはあなたのものだ、サインをしなさいと アニヤベ、あなたのサインを促しておられる箇所です。私たちも共にサインいたします。
アーメン。
あなたが私たちの前に立ちはだかる聖堂の扉を打ち砕いてくださることを感謝します。
アーメン。
鉄の貫抜きをへし折ってくださる主であることを感謝します。
アーメン。
私たちに秘められている財宝と密かなところの隠された宝を与えてくださる主であることを感謝します。
アーメン。
主よ、それらの物事は何故に私たちに与えられるのでしょうか。それは6節にある通り、日の昇る方からも西からも私主の他には誰もいないことを人々が知るためだと書いてある通りです。
アーメン。
そうです。私たちはあなたの栄光を人々に知らしめるために、そのゆえに鉄の扉、その貫抜きはへし折られます。
アーメン。
そのゆえに秘められた財宝が我らのものとなり、そして人々はただあなたが主であることを知るために私たちのもとに集ってきます。主よ、今日も我らはこの御言葉を握りしめ、カレブが45年握りしめたのに習い、我らも今日このイザヤ45章14節を握りしめ宣言いたします。
アーメン。
主はこう仰せられる、エジプトの産物とクシの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。
アーメン。
誠にあなたの他に神々はおりません。どうか人々が主よ、エジプトの産物、クシの商品、背の高いセバ人ともとも集ってきてあなたのもとにひれ伏して、主よ、あなた以外に神はいないということを、主よ、本当に天聖一同、また天聖においていらっしゃられている一人一人を通してあなたの栄光を仰ぎ見ますように、そのためにこそ主よ、今働き人たち一人一人に必要を満たしてくださるように、どうか主よ、あなたの名のゆえになすべき務めのその必要をすべて満たしてください。また一人一人がそれぞれ支払うべき分を支払いわせてくださますように、あなたの分とまたペテロの分、そのためにペテロにあの魚を釣らせてくださった主が一人一人に釣らせてください。
アーメン。
一人一人に備えてください。
アーメン。
そして本当にあなたが栄光をお受け取りになってください。
アーメン。
今日も我らはあなたに望みを置き、あなたに期待し、あなたに感謝し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
アーメン。
主よ、あなたの働き人があなたの御前において働いた、そのすべての働きをあなたのかぐわしい香りとしてあなたが受け取ってください。拙い者の口に祭壇の炭火をあなたが当ててくださり、誰が我々のために言ってくれるだろうか、誰が我々の愛を届けてくれるだろうか。主よ、このあなたの願いに添えるものとして、主よ、あなたのために行くもの、あなたの愛を携えて伝えるものとして、主よ、あなたが私たちを通り置き管として神と人の間にひれ伏して取りなし祈り、そして神からの答えであられる御言葉を宣言して、あなたの訪れを告げ、あなたの愛を届けるものとして、主よ、あなたが私たちを用いてくださったことを感謝いたします。主よ、語り玉へしもべ聞きます。主よ、本当に聞くしもべでありますように、そして国民のために祈らないというその罪を犯すことがありませんように、主よ、私たちの取りなし祈るこの祈りを必要としている人、そして国民、主が我々のために誰が言ってくれるだろうか、主よ、
あなたの願っていることをあなたに祈って迫ることができますように。そしてこの地上にあなたの御国の来ますのために、主よ、私たち自身が自由意志を持って人の代表としてあなたにより頼み、あなたの統治を受けることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。長年祈ってきました。この国が、世界があなたに立ち返りますように。主よ、本当にわずかばかりのものがあなたの御前において昼も夜も訴えてきました。主よ、この日本においてあなたの皆を愛して、そしてその信仰を貫こうと血を流していた、その100万以上のその殉教者の血をあなたが覚えてください。アメン。そしてその血をあなたが報いてください。アメン。あの血がこの日本で流された時、一人一人がその命が脅されていた時、私の流したこの血が報われますようにと、主よ、あなたの御前において、あなたの御前において彼らはその命落とされ、命捧げられ、血を流して、主よ、あなたの御所に行きました。彼らの血が今もこの日本のためにあなたの御前において主を訴えていることを感謝いたします。彼らが尊く流されたその血、それが主よ、この日本の国の本当にお守りとなって、幾度もなくこの国が滅び失せる、その多くの悪い時代でも悪い時でも、主よ、あなたはことごとく垣間見てくださり、第二次世界大戦その後でもこの国が守られて、主よ、こんなに世界に有数な国として、国民として主よ祝福されました。彼らの人間の主義主張ではなく、まことの神イエス・キリストに対してそのすべての信仰を、自分たちの命を切りとして差し出して、彼ら自身が散っていったので、主よ、王の中の王であられる主はその彼らの血を、彼らの叫びを、彼らの祈りを受け取ってくださり、この国が滅びに至ることなく、幾度もなく立ち返り、蘇り、そして世界の有数な国と、そして民となられますように、あなたが祝福してくださったことを感謝いたします。この時間私たちは祈ります。12月7日から主よ、あなたが再びこの国のためにあらゆる思い、心、感情、霊魂、魂、手足の技を惜しみなく捧げ尽くし、そしてあなたのかぐわしい香りなる一人一人をあなたが起こしてください。主よ、イエス・キリストにあって新しいその時代の幕開けがされますように、主よ、あなたが祝福してください。御言葉がこの国を、新しい時代を幕開けさせてください。そして人、物、ことがリーダーをするということではなく、主よ、天においても地においても一点一角も変わることなく成し遂げる完璧な御言葉、この御言葉によって新しい時代の幕開けができますように、主よ、あなたが祝福してください。今そのセミナーのテキストを今扱っている働き人がいます。主よ、あなたが知恵と啓示の御霊を与えてください。そして主よ、あなたが言わんとしていることをしっかりと捉えて、そして しただめることができますように、一つ一つの文字を主よ、キリストにある神の遺伝子が綴られた主よ、その文字を起こしていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。誰でもそのテキストを見ただけでも主よ、あなたが分かりますように、あなたの御国が分かりますように、御心が分かりますように、御国が分かりますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。エズラの時、あなたは抹殺されたその言葉をエズラの中に、あなたは主よ本当に閉じ込めておいて、そしてエズラ自身をイスラエルに返してくださり、そしてゼロからあなたの御言葉をまだ掘り起こし、そして御言葉であられるあなた自身を回復させてくださったことを感謝いたします。この 1% にも満たないこの日本のこのキリスト教会のこの嘆くべき状態、その状態においてしよう、あなたが真の御言葉を起こしてください。そして真の御言葉、それによって聞いたそのすべての民がエズラの宣言したその言葉を聞いてひれ伏して主の皆を褒めたたえた。そして聞いた人々は自ら自分の誤りを正し、そして主よ、新しい時代の幕開けをしました。主よ、あなたがその力をあなたが与えてください。そしてその御言葉を今掘り起こしているあなたの働き人の上に、大いなる大いなるあなたが力を与えてくださり、そして主が語ってくださった言葉を主を本当に起こしてしただめていくことができますように、主をあなたが祝福してください。聖霊様が火のように風のように水のように主を輝かしてくださることを心から感謝いたします。そしてその場所が御国が来ます場所、御心が天になるごとく地になる場所でありますように、そしてそこにいるそのすべてのあなたの選ばれし一人一人が主を語りたまえ、しもべ聞きますのしもべとなられますように。そしてモーセのように、イエス・キリストに会って主をリーダーシップを取り、そしてあらゆる人々を自由にすることができる、出エジプトをさせることができる働き人とされますように、主をあなたが祝福してください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。今日私たち一人一人があらゆる国民のために祈りました。そしてアジアの時代の幕上げを主がさせてくださり、そしてこのアジアがこの時代のリーダーシップを取ることができますように、主を祝福してくださいと祈りました。昼も夜も御言葉を口ずさむ者、そして主の皆を崇める者、主の皆を褒めたたえるものであられますように、主よ、私たちを整えてくださいと祈りました。あなたが私たち一人一人に主よ聖霊を与えてくださり、これらのことを全部成し遂げることができますように祝福してください。一人一人の上に主の聖霊がとどまり、知恵と識別の霊によって満たされて、思慮と勇気の霊によって主の皆を褒めたたえることができますように、主を知り恐れ敬う霊によって従順し服従して、主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。御霊によって明らかにしてくださるそのすべてのことにアーメンと備える、霊によって一切のことを神の深みさえも極めることができますように祝福してください。イエス様が父に願い、父が別の弁護者として使わされた聖霊によって、主よ私たちが満たされて、この聖霊が永遠に私たちと共にいて私たちを助けてくださいますように、弁護者すなわち御父が イエス・キリストの名によってお使わしになるその聖霊が、今日も私たち一人一人に全てのことを教え、そしてイエス様が話されたことをことごとく思い起こす力を与えてください。私たちの上に聖霊が下り、そして私たちが大いなる力を受けて、イエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、イエス様の証人となることができますように祝福してください。今日私たちが働いたそのすべての働きに、主よ、あなたの栄光ください。これからも十字架を働き、主イエスキリストの源と血潮と命と栄光とを働き、御国を働き、御心を働き、御言葉を働き、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに働いて、そして主よ、私たち一人一人が神の子供として、世の光、地の塩として、主よ、この地上を王のような祭司として収めていくことができますように祝福してください。今日共に祈られた主よ、すべての働き人を主イエスキリストの名と血潮と命と栄光によって祝福します。あなたが祝福してください。そして彼ら一人一人が主にあって勝ち得てあまりあるものでありますように助けてください。主イエスキリストの名と血潮と命と栄光によって神に従い服従する一人一人の信仰者でありますように祝福してください。必要な御言葉、必要な命、必要な光を豊かに与えてください。御霊によって助けられて、そして御霊の身である愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性を豊かに実を結ぶことができますように、主よ、あなたが御霊で私たちを祝福してください。それぞれに必要な癒しを与え、恵みを豊かに与えてください。権威、力、威力、勢いによって満たされて、尊厳あるものとして主の皆を尊大に尊大にしていくことができますように祝福してください。それぞれに必要な日常の糧をあなたが豊かに与えて、彼らのあらゆる手の技を豊かに豊かに祝福してください。すべてに勝ち得て余りある勝利者でありますように、まことの勝利者であるあなたの勝利の強烈に、主よ、一人一人をあなたが受け入れてくださり、ぴっとり組として、主よ、あなたがとどめてくださいますようにお願いします。それぞれがそれぞれに与えられているその場所において、産んで増えて地に満ちて、そしてあなたの仰せられた通り征服して支配する神の子として生きることができますように祝福してください。今日も私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださった、私たちの王であり主であり、天と地とその下において誰も逆らうことができない、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、
天にまします我らの父よ、
願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それでは祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。 アーメン。引き続き徹夜祈祷会です。今それぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。